命による内在的な回復は神のエコノミーを完成するためである。エゼキエル書の結晶の学び12、ローマ数字1、人の子よ、あなたの顔をセイル山に向け、これに対して予言せよ。エゼキエル35章2節。 A、 ここでエドムに対する裁きが繰り返されているのは、命による神の回復の過程の中で、特に古い人を予表するエドムに対して神の裁きがなおも必要であることを示しています。エゼキエル25章12節。主エホバはこう言われる。エドムはユダの家に対して復讐に満ちて行動し、彼らに復讐することによって重大な咎を招いた。フットノート。エドム人はヤコブの兄エサウの子孫でした。ですからエドムとイスラエルの子たちはいとこでした。エドムは再生されていない古い人を象徴し、イスラエルは再生された新しい人を象徴します。エドムはイスラエルに対して憎悪に満ちており、報復し復讐することを絶えず狙っていました。1、古い人は私たちの魂の中の天然の命を指しています。古い人は神によって創造されたが、罪を通して堕落した私たちの存在そのものです。それはガラテヤ書第2章20節の最初の私と同じです。ガラテヤ2章20節。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今肉体の中で生きているその命を、私を愛し私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。2、以前私たちの魂は独立したパーソンとして行動し、古い人をその命と人格として持っていました。今や古い人は十字架につけられたので、私たちの魂はキリストの機関としてのみ行動すべきであり、私たちの霊の支配を受け、キリストをその命として持っているべきです。ローマ6章6節。私たちは次のことを知っています。私たちの古い人が彼と共に十字架につけられたのは、罪の体が無効にされて、私たちがもはや罪に奴隷として仕えることがないためです。3、古い人は対処するのが非常に難しいので、古い人に対する裁きは私たちの体の贖いの日まで何度も繰り返されなければなりません。エペソ4章30節。また神の聖霊を悲しませてはいけません。この方の中であなた方は勝因を押されて贖いの日へと至るのです。 B、 神は私たちを回復し、私たちを新しい人とならせるために、私たちの古い人、私たちの旧創造を裁かなければなりません。2日目、ローマ数字2。神は彼の民の内在的な回復のために、神の聖なる御名のために行動します。エゼキエル36章21節。しかし私はイスラエルの家が行く諸国民の間で汚した私の聖なる名を尊んだ。22節。それゆえイスラエルの家に言え、主エホバはこう言われる。イスラエルの家よ、私がこれを行っているのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国民の間で汚した私の聖なる名のためである。23節。私は諸国民の間で汚され、あなた方が彼らのただ中で汚した私の大いなる名を聖とする。私があなた方の中で彼らの目に聖とされるとき、諸国民は私がエホバであることを知ると、主エホバは告げられる。 A、 神は彼の回復の中で彼の聖なる御名のために行動します。 B、 私たちが回復され復興されてきたのは、私たち自身のどんな長所のゆえでもなく、神がご自身の御名のために 私たちの中でことを行ったからです。ローマ数字3、神は彼の民の内在的な回復のために、法理的な贖いを彼らに適用して、キリストの尊い血をもって彼らを清めます。エゼキエル36章25節、私は清い水をあなた方の上に振りかけるので、あなた方は清くなる。私はあなた方のすべての汚れから、すべての偶像から、あなた方を清める。A、エゼキエル書第36章25節の清い水は、贖い清める血を指しており、それは罪と汚れを清める、一つの清める開かれた源泉です。B、主は私たちを洗って、私たちのすべての汚れから離れさせます。この汚れは、あらゆる種類の罪深いこと、不正なこと、不義なこと、暗いことを含みます。C、主は私たちを清めて、私たちのすべての偶像から離れさせます。3日目、ローマ数字4。神は彼の民の内在的な回復のために、有機的な救いを彼らに適用して、彼らに新しい心と新しい霊を与え、彼らが神化されて、新創造、すなわち新エルサレムとなるようにします。エゼキエル36章26節、私はまた、あなた方に新しい心を与え、新しい霊をあなた方のうちに置く。私は、一心の心をあなた方の肉から取り去り、あなた方に肉の心を与える。A、私たちが堕落した状態や後退した状態にいるとき、主に対する私たちの心は石のようで固く、私たちの霊は死んでいます。1、主が私たちを救うとき、あるいは私たちを復興するとき、彼は私たちの心を更新し、私たちの石の心を肉の心に、すなわち柔らかく死を愛する心にします。2、さらに彼は彼の神聖な命をもって私たちの霊を生かし更新します。3、その結果私たちは死を愛し更新された心で彼を渇望します。また、私たちの更新された霊を活用することによって、彼と接触し、彼を受け入れ、彼を内容とすることができます。B、主は私たちに新しい心を与えて、彼を愛させます。1、私たちの心は、私たちの傾向、愛情、喜び、渇望を表しています。2、私たちの心は、私たちの行動の代表、私たちの行動の機関です。3、神が私たちに新しい心を与えるのは、私たちが彼に傾倒し、彼を慕い、彼を渇望し、彼を愛することを彼が欲しているからです。4、私たちの心の新しさを維持するために、私たちは心を主に向け続け、純粋さを追い求めて、心を尽くして主を愛さなければなりません。A、私たちの心は柔らかくある必要があります。B、私たちの心は純粋である必要があります。マタイ5章8節、心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。第二テモテ2章22節。ただし、あなたは若い時の欲から逃れなさい。そして、純粋な心で、主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。し、私たちの心は、愛している必要があります。D、私たちの心は、平安である必要があります。
第4日目。C、 主は私たちに新しい霊を与えて、彼を受け入れさせ、彼と接触させます。ヨハネ4章24節。神は霊であるから、彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。1. 天は地のためであり、地は人のためであり、人は神によって霊のあるものに創造されました。それは人が神と接触し、神を受け入れ、神を礼拝し、神を生き、神のために神の定められた御旨を成就し、神と一になるためです。ローマ8章16節。その霊ご自身、私たちの霊とともに、私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。第一コリント6章17節。しかし、主に結合されるものは主と一つ霊になります。2. 私たちが新しい霊を持つとは、私たちの古い死んだ霊が再生を通して生かされていることを意味します。エペソ2章1節。ところで、あなた方は自分の違反と罪の中で死んでいて、ヨハネ3章6節。肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。3. サタンは、狡猾に人の霊の事柄を大部分のクリスチャンから隠しています。霊は人の見過ごされている部分です。創世記2章7節。そして、エホバ、神は土の塵で人を形作り、その鼻の中に命の息を吹き込まれた。すると人は生きた魂となった。箴言10章27節。人の霊はエホバの灯火であり、失う存在の最も深い部分をすべて探る。ゼカリア書12章1節。イスラエルについてのエホバの言葉の託宣。天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたエホバはこうつけられる。ユダの手紙19節。これらは分裂を起こし、魂的であり、霊を持たないものです。4. 私たちの霊の新しさを維持するために、私たちは絶えず私たちの霊を活用して、主と接触し、霊の中でまた霊に従って歩き、生活し、存在しなければなりません。A. 私たちは主の御名を呼び求めなければなりません。B. 私たちはその霊である主の言葉を祈り読みしなければなりません。C. 私たちはいつも喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝しなければなりません。D. 私たちは私たちの霊を燃え立たせなければならず、その霊を消してはいけません。第二テモテ1章6節。こういうわけで私があなたに思い起こさせたいのは、私の暗示を通して与えられているあなたのうちにある神の賜物を再び燃え立たせることです。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。E. 私たちは、教会の建造のために予言を実行しなければならず、予言を軽んじてはいけません。第5日目、ローマ筋5。私は私の霊をあなた方のうちに置いて、あなた方に私の掟に歩ませ、私の規定を守り行わせる。A. 神は彼の民の内在的な回復のために、私たちに新しい心と新しい霊を与えるだけでなく、彼の霊を私たちのうちに、すなわち私たちの霊の中に置いて、二つの霊を一つのミングリングされた霊とし、私たちを彼と一つ霊にならせます。B. 私たちの内側の神の霊は神の性質を含み、神の性質は神の律法と複合します。私たちは内側に神の性質を持っているので、聖霊が内住している私たちの再生された霊に従って、歩くことによって、私たちは自然に彼の律法を守ることができます。ローマ8章4節。それは律法の義の要求が、 肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。C、主が私たちに彼の掟に歩ませることは、命の霊の法則、自動的な原則、聖霊の自動的な機能を指しています。これは、主が彼の皆のために私たちを導いて、義の道を歩かせることです。ローマ8章2節。なぜなら、命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。D、律法の義の要求は、霊に従って歩く人たちにおいて自然に、そして自動的に満たされます。E、その霊、私たちの霊と共にが、神の有機的な救いの鍵、必決です。第6日目、ローマ筋6。命による内在的な回復の結果。荒れ果て、荒廃した場所は、エデンの園のようになります。エゼキエル36章34節。荒れ果てていた地は、通り過ぎるすべてのものの目に荒れ果てていたが、耕される。35節。そして、人々は言う。荒れ果てていたこの地は、エデの園のようになった。荒廃し、荒れ果て。破壊された町々は、堅固になり、人が住むようになっている。36節。こうして、あなた方の周りに残った諸国民は、私、エホバが破壊されたところを再建し、荒れ果てていたところに物を植えたことを知る。私、エホバがこれを語った。そしてこれを行う。A、主の回復は、エデンの園のようである天にまで到達すべきです。B、エデンの園において私たちが持つのは、名のある植物としてのキリスト、すなわち豊富な食物の供給を持つ命の木としてのキリストです。ローマ筋7。主は彼の命による回復において、私たちに人を羊の群れのように増し加えることを願っています。エゼキエル書36章37節。主エホバはこう言われる。さらに、私はこのためにイスラエルの家に求められて、彼らのためにこれを行う。私は彼らに人を羊の群れのように増し加える。38節。犠牲のための聖なる羊の群れのように、定められた祭りの時のエルサレムの羊の群れのように、荒廃したマシマシは人の群れで満たされる。こうして彼らは私がエホバであることを知る。A、主は私たちの人数を増し加えて、荒廃したマシマシを人の群れで満たすと約束しましたが、私たちは依然として、主に求めて彼が行いたいことを行っていただく必要があります。ルカ住所2節。そして彼らに言われた。収穫物は多いが働く人が少ない。だから収穫物の主が彼の収穫物のために働き人をせき立てて送り出してくださるように彼に祈り求めなさい。 B、私たちは数は何の意味もない。私たちは人数を気にしないと言うべきではありません。私たちは人数が増し加わるために祈る必要があり、エゼキエル書第36章の主の約束を要求する必要があります。私たちは質は量から出てくることを覚えておく必要があります。C、私たちは主が私たちに人数の増し加わりを与え、人を羊の群れのようにもたらしてくださるように祈る必要があります。ルカ19章10節。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。
経験丸1。主の地は 私たちを汚れと偶像から清める。主は私たちを洗って二つの部類の汚れた事柄から離れさせます。それは汚れからと偶像からです。汚れは人を憎むこと、人に悪を行うこと、この世の享楽にふけることを含みます。私たちは救われた時、これらの汚れたものを恥ずかしく感じました。私たちは復興される時、やはりそのような恥の感覚を持ち、かつて関わっていた罪深いこの世的な事柄を思い出したくなくなります。清い水としての主の血は私たちをすべての汚れから洗います。おそらく今日私たちは陰口、噂、妬み、批判、不親切から洗われる必要があります。私たちは救われる前、多くの偶像を持っていました。かつてウォッチマン兄兄弟が上海で勤めをしていた時、突然ある姉妹を指さして、マタイによる福音書には何章ありますかと尋ねました。彼女は26章ですと答えました。マタイ福音書は28章。次に兄兄弟は彼女の長いドレスにいくつボタンがあるかと尋ねると、彼女はためらうことなく正しい数を告げました。この単純な例証は、私たちが主イエスを愛する以上に衣服を愛しているかもしれないことを見せています。私たちが主以上に愛するものは何であれ偶像です。あるクリスチャンは主イエスのために一滴の涙も流したことが決してありませんが、自分の衣服のために多くの涙を流しました。このことは彼らが主イエス以上に衣服を愛していることを証明します。他の人たちは博士号や高い地位のようなものを顧みるかもしれません。これらの事柄はすべて偶像です。私たちは主のあがなう血が私たちを清めて、私たちのすべての偶像からも離れさせることを必要とします。中高生編。中高生であるあなた方の大部分は小学6年生前後にバプテスマされ救われました。救われるとは、あなたの死んでいた霊が再生され、霊の中に神の命を持つようになることです。したがってあなたは救われていないクラスメートと異なっているはずです。特に汚れと偶像を好まない感覚が内側にあります。例えばクラスメートは誰かの陰口や噂話をしたがります。しかしあなたがそれに参加すると、内側が直ちに汚れ暗くなります。あなたは主の皆を呼び、汚れに関わったことについて自分の罪を告白し、イエスの血で清めていただかなければなりません。実はこの世の人でさえこのような噂話を好む人は大成しません。汚れが彼らの有用性を損なうからです。あなたは主の血の効果に感謝し、罪を告白することを訓練してください。そうすればあなたは必ず前進することができます。またあなたは偶像、主以上に愛するものを対処する必要があります。例えばポケモン GO というスマホのゲームがあります。このゲームはよくできているので世界的に流行しました。しかしある人たちは車の運転中、このゲームに没頭して重大な交通事故を起こしたりしました。運転中は運転に集中する必要があります。同様に中高生生活の祝福の源は主ですから、あなたは主を愛し、主を享受し、主につながる必要があります。この例えのようにポケモン GO が悪いかどうかの問題ではなく、それに没頭したり占有されることが偶像であり、あなたのクリスチャン生活を主の祝福から遠ざけるのです。主の血を取り、偶像からも清められますように。2、神の目に私たちの人の霊は天と地と同等に位置づけられている。ゼカリア書第12章1節は、神は天を述べ地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたと明確に言っています。天は地のためであり、地は人のためであり、人には霊があって神と接触するためです。私たちの人の霊は 私たちが神と接触することにおいて重要であり、私たちが神と接触することは神に対する私たちの礼拝です。ヨハネによる福音書第4章24節は言いますが、神は霊であるから、私たちは私たちの霊の中で神を礼拝しなければなりません。私たちは霊を活用することによって神を礼拝します。私たちは意義深い人生を送りたいなら神と接触すべきです。クリスチャンの歩みの中で、私たちは霊に従って歩く必要があります。あなたが私に質問するとき、私は魂からあなたに答えるべきではありません。私は霊からあなたに答えるべきです。私たちは霊に従って歩き、生き、存在する霊的な人です。在職青年編。在職青年は職業のキャリアプランにおいて最も重要な時期にいます。25歳から35歳くらいの間にどの領域で生計を立て発展させていくのかを決めるべきです。この時期にしっかりした基礎を据えなければ、基礎がないので良い家、良いキャリアプランを立てることはできません。またこの時期は人の内側がまだ柔軟性があるので、多くの新しいことを学び吸収することができるのです。兄弟の証。私は在職生活について以下のことが重要であると証しできます。 1. 紹介生活の中で霊を活用し、思いを霊につけて主を享受することで、魂、思い、感情、意志の機能が正常に調整され引き上げられる。特に主を最初の愛で愛し続ける。 2. 霊の主要な部分である良心の感覚に厳格に従い、自分の汚れと偶像を告白し、イエスの地で清めていただく。 3. 献身を更新し、自分の職業を主に捧げ、職業が主の権益のために祝福されるように求める。具体的には、収入が家族を支える責任を担うだけでなく、紹介の経済的な必要を満たす責任を負う。そのために自分のためには何も求めず、神のエコノミーのためにすべてを求める。私はキャリアアップについて異邦人とは全く異なった方法で出世してきました。地位、名誉、金銭を追い求めるのではなく、主と紹介を追い求めることで、結果として主の祝福により出世することができました。在職生活において徹底的に主に信頼することで、ビジネスライフのすべての日に主の良きものと慈愛が私を追いかけてきて、私を祝福し、自分では考えられないような高い地位と高収入を得ることができました。主に信頼することで主が完全に責任を負ってくださいました。主を感謝賛美します。アーメン。
経験丸3。ヨハネ福音書第2章におけるマイルストーン BSG 編。ヨハネ2章3節。さて、ブドウ酒が尽きた時、イエスの母は彼に言った。彼らにはブドウ酒がありません。7節。イエスは彼らに言われた。その水がめに水を満たしなさい。彼らはそれを縁まで満たした。8節。イエスは彼らに言われた。今、いくらか汲み出して、祝宴の長のところへ持って行きなさい。彼らはそれを持って行った。9節。祝宴の長は、葡萄酒になったその水を舐めたが、それがどこから来たのかわからなかった。しかし、水を汲んだしもべたちは知っていた。祝宴の長は花婿を呼んで、10節。言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出して、人々が十分に飲んだ頃悪いのを出すものなのに、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。11節。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、彼の栄光を表された。それで弟子たちは彼の中へと信じた。ヨハネ2章16節。そして、鳩を売っている者たちに言われた。これらのものをここから取り去れ、私の父の家を 商売の家にするな。ヨハネ2章19節。イエスは彼らに答えて言われた。この宮を壊しなさい。そうすれば私は3日のうちにそれを起こす。21節。しかし、イエスはご自分の体の宮のことを言われたのであった。ヨハネ第2章のマイルストーンは、1、命の原則、水をブドウ酒に変える、すなわち、死を命に変えること。括弧、聖書では、水は死を示しており、命の果樹であるブドウからできたブドウ酒は、命を示している。2、命の目的、神の宮、神の住まいを清め、建造することです。第1番目のマイルストーンは、命の原則が死を命に変えることです。聖書の中のどのようなことでも、最初に述べられることは、そのことの原則を決定します。死を命に変える原則は、ヨハネの続く章のあらゆる物語や実例に適用されます。主に感謝します。第一章で神である言葉は肉体となり、人の罪のために十字架で死なれた後、復活の中で命を与える霊となりました。主イエスは今、命を与える霊であり、人を訪れ、人の中に命として入ることができます。ヨハネの福音書は命の福音書であり、命がその主題です。第二章では、命の原則と命の目的が掲示されています。命の原則。キャンパスライフにおいて、友人関係、学業、クラブ活動などで消極的な状況があると思います。例えば、苦手なクラスメートがいる。あんたに言いがかりをつけてくるクラスメートや先輩がいる。先生と馬が合わないなどの状況があるかもしれません。また、学業においては、自分が選択した専攻が予想していたものと違う。難易度が高すぎてついていけない、などです。このような状況があると、人は不安になり、暗くなるかもしれません。死の状況とは、不安になる、暗くなる、ため息が出る、活力がない、やる気が出ない、などの状況です。しかし、主に感謝します。主は羊の牧者として羊であるあなたを訪れます。それはあなたが命を得、豊かに得るためです。一旦あなたが命を得ると、命の大原則、すなわち死を命に変える原則が適用され、不安は満足に、ため息は歌に、元気がない状態から活力に満ちた状態に変えることができます。ハレルヤ。死について別の観点から考察します。誰も死を命に変えることはできません。お金も、名誉も、権限もできません。歴史上の偉大な王たちは、彼らの権限や財力を駆使して、何とかして死から免れることができないか考え、苦闘してきましたが、彼らの誰一人、死に対して有効な対策を打ち出すことができませんでした。しかし、主があなたの中に命として入ってくると、この命はあらゆる水、死の状態をブドウ酒、命の状態に変えることができます。なぜなら、主が与える命は永遠の非受造の神の命であるからです。第一章で見たように、この命を金銭で買ったり、人の権威で得ることはできません。なぜなら、人が神の命を得るのは、すべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。ヨハネ1章12節から13節。あなたに必要なことは、神の言葉を読み、それに開き、受け入れることだけです。命の目的。命の目的は、神の家を建造することです。建造するためには、清めが必要です。聖書によると、私たちの体は聖霊の宮ですので、私たちの体は神の住まいです。 第一コリント6章19節。それともあなた方の体がうちにある聖霊の宮であることを知らないのですか？この聖霊はあなた方が神から受けたものであって、あなた方は自分自身のものではないのです。20節。あなた方の体において神の栄光を表しなさい。また、教会は神の住まいです。第一テモテ3章15節。神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは、生ける神の紹介であって、真理の柱また基礎です。あなたが主によって命を得れば、死を命に変える祝福に預かることができます。しかし、あなたは必ず理解してください。命の目的は、神の住まいを清め、建造することです。あなたの体の中にある心の中のすべての苦さ、憤り、激怒、わめき、罵りをすべての悪意とともにあなた方から除き去り、エペソ4章31節。また、キリストは信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、エペソ3章17節。キリストがあなたの心の中に住まいを作ることは、最終的に教会、神の団体の住まいの建造に至ります。あなたが聖書を読んで命を得るのは、あなたの学業、職業、結婚のためではなく、神の家の建造のためです。しかし、あなたが命を得て、神の家を建造するなら、あなたの学業、職業、結婚は、神の家の祝福の中で大いに祝福されます。あなたは必ずこのプライオリティを理解し、守ってください。